こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は12月8日金曜日に沖縄県総合福祉センターで開催されます認知症に関するシンポジウムをお伝えしたいと思います。認知症地域づくりシンポジウム、沖縄から市民による認知症と共生する新たな地域づくりを検討すると題して行われます。今日はですね、公益財団法人未来ファンド沖縄の副代表理事の平東生さんに来ていただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東生さんもこの認知症のシンポジウムには関わっている、はい、
そうなんですよ。企画から関わっておりまして、そうだな、当日のモデレーターといいますか、まあちょっとした仕切りというか、それにも関わっております。
は
い、
未来ファンド沖縄は、その認知症に対する取り組み長くしてますよね。
そうなんですよ。はい、ひょんなことからって言えばひょんなことからなんですが、まあ、うちの財団はね、もともと非営利活動を、支援するために作った、まあまあそのなので、 そういうことで足りない資源、非営利活動の方々の足りない資源、まあおおむねお金、人、物か、そういう資源なんですけど、そこを補完していくために作ったものなんですけど、やっぱりその中で、社会貢献とか公益活動を支援したいという民間からの相談があって、でそれでですね、長く関わっていているというところです。見守ライドという創作システムを、まあ、開発までしてですね、会社も作って、はい、今やっているところです。ま
あ、自動販売機に見守り機能をつけたってあれですよね。
うん、まさにあれ、宜野湾市でね、結構今設置もだいぶ進んでおりまして、まずは創作というところから始まったんですけど、まあ創作の課題って、まあ大きな課題ではあるが、認知症全体の課題からすると、まあ大して大きくないんですよね。まあ、
その一部ってことですよね。
一部ってことなんですよね。なので我々もですね、その創作以外にも、認知症と特に地域が何ができるんだろうというところに今は着眼をしてですね、いろいろな話し合いをするようになったと。まあそこに対する今日はシンポジウムのお知らせっていう感じになりますね。
確かに、みんなで見守りましょうとか、自分事として捉えていきましょうみたいなことをよく聞きますけれども、はい、まあ確かにうちも農父母ももう80代で高齢者になってまだ元気ですけれど、まあいつどうなるかわからないよねって思い始めましたよ。
まあ、75歳以上だとよく言われてるのは3人に1人が罹患するというところで、まあがんほどではないですけど、相当なのね、可能性があるものなんですよ。まあ逆に言うと、認知症になるっていうことは今の高齢者の課題というか、あ、高齢になるまで生きてこられたから発症するとも言えるんですって、よくね、
そうですね、
がんもそういう文脈でね、捉えられますよね。
そうですね。はい、で、まあ、今回のシンポジウムは、まあ、認知症と共生するという大きいタイトルがあって、はい、でこれ認知症創作模擬訓練から20年を迎える福岡県大牟田市から学ぶとなっていますが、認知症創作模擬訓練、地域でやってるってことですか？
そうなんです、そうなんです。認知症の方がよく、かつては徘徊などと言ってましたけど、はい、最近はね、道迷いっていう言い方に変わってきているんですね。はいはい、というのは徘徊って目的がある感じがしないじゃないですか。まあ、言葉の通り取るとね、認知症で道に迷ってお家に帰れなくなる人っていうのは、まあ、途中でちょっと認知機能のが一瞬、まあ、バグってというか、
そうですね、
そういうことで戻れなくなっちゃうんだけど、大抵の人は何か目的があるんですよ。はい、ただただお家に帰れなくなってしまうだけなので、徘徊という言葉は正直なんて、国語的にも辞書的にもちょっと
マッチしない、
マッチしない、イメージも悪い、
はい、そうですね、
まあたまたま戻れなくなる、だから道迷いって言い方になっているんですが、そうすると、まあ、地域の中でね、行方不明者が出たという時に、 まあ、みんなで声かけをしたり、うんうん、あの捜索をするっていう時のやっぱ啓発も兼ねた一つの訓練ということを、うん、あの大々的に、まあ、比較的大規模にやってきて、まあ、先進地としてですね、あの非常に有名になった訓練ではあります、うん、ただ、まあ、その中でも実は反省点があるということを、うん、まあ、先進地からしっかり学びながら地域づくりと認知症のあり方に関して考えていきたいなという、あのシンポジウムです。
地域づくりと認知症ですか、うんうん、まあ、そうですよね。例えばその在宅でお家にいるとかってなった時にはその心配出てきますもんね、
う
ん、
いや、そうなんですよね。施設に今はぶっちゃけた話、なかなか施設入れない、
はい、あの、はい、うちの身内にも認知症の方がいらっしゃって、うん、最近ようやく施設が空いたってことで入所できたんですけれど、うん、はい、それまではやっぱり自宅で見ていて、
うん、そうなんですよ、
あのフラッとお家出て行って、うん、でもういないとかありました、
はい、うん、要介護度認定ってね、皆さんももうそこら中でメディアでも出てくる要介護度認定、うん、1から5まであるときに、まあ、かつてはの分類だと要介護度認定2だと、まあ、入所のチャンスもあったんですけど、うんうん、今はまあ大半の要介護度認定2の人はまあ在宅ということになります、うんうん、そうするとどうしてもね、こういう道迷い案件って増えるし、うんうん、あとそういうリスクはやっぱりもちろん高まっている、うんね、そうするとご家族のストレスもだいぶかかってくるわけですよね、うん、まあ、その中で地域が何ができるかっていうのをいち早く地域のこととして捉えたという先進地が大元かなというふうにして思っています。
なるほど、
はい、
まあ、でも今回はその学ぶっていうことですから、うんうんうんうん、まあ、いいケースと、はい、まあ、反省するケースと両方あるってことですよね。
まさに、はい、例えばあの認知症ってどういうものかっていうのを学ぶセミナーって本当に国の事業として大々的に行われています。認知症サポーター養成講座とかね、
うんうんうん、
例えば大牟田の場合サポーター養成講座にあの本人当事者の方が喋るっていうことをやるわけですよ。中学生とか相手にですね、はいはい、まあ、どういうことになるかっていうと、やっぱりイメージ的に認知症に対する恐怖とか、
うん、
あとやっぱりなんか過度に守らないといけない存在である逆ね、うん、とか、だからいろんな風に触れて しまうっていうケースがあるんだけど、ご本人が出てきて喋るとあら意外とこのおじいちゃん普通みたいな、うんうんうん、そういうアンケートとか見るとそういう反応があって、
うん、
あ、なんか特別なものではない、うんうん、だけどこういう状態なんだっていうのはよくわかるっていう意味で少しあの肩の力が抜けるというか、
そうですね、
はい、うん、
なんか身構えちゃいますよね。
そうそうそうそうそう、まさにそういうことで、あ、当事者が喋る良さってあるなとかっていう、まあ、先進地とか、
はいはい、
で先ほど言いましたような大規模な模擬訓練をやることで、まあ、みんながそこで声かけをするある種の風土ができていくみたいないいところもあったんですけど、
うんうん、
あのやっぱりここで長くやっていくと、まあ、そこが大規模であるがゆえにかもしれないんですが、うん、こういうサービスを受けたくない、つまり本人認知症の当事者になった方が、
うんうん、
その我が町大牟田の中で結構大々的にね、
うん、
あの模擬訓練をするということのサービスを認知症当事者の人がやっぱ受けたくないっていう方が出てきたっていうところなんですよね。
それは、うん、それはどういう心情だったんでしょう。
やっぱりそこは恥ずかしいとか、うん、やっぱあのいざ当事者になるとそういう大げさなサービスというかね、うん、ものをである種さらされるっていう気持ちになるのかもしれないし、恥ずかしい羞恥のこともあるかもしれないし、
はい、
あのやっぱりその時に、まあ、論点としては本当に当事者が受けたいサービスだったのかどうかっていう議論がどれぐらいなされていたのかっていうことを、まあ、大牟田の方々も反省をしている、
うんうん
うんね、 ただここは圧倒的善意によって作られたものなんですよね、はいはい、で地域愛のもとに作られたものなんだけど、果たしてこれが当事者に寄り添っていたのかっていうところが彼らの反省としてあるということをお聞きしまして、なるほどと思って。
そうですね、まあいいことをするにしても、一方通行ではやっぱりダメだよねっていうところを気がついたってことですね、
う
ん、
そうですね、
なるほど。ぜひじゃあこれは沖縄の民はちょっとこれ学ばないといけないですね、
うん、そうなんですよ、まさにトレンドの話ではあるのでね、地域ってなんかできるのっていうところって、みんななんかできるんだったらやりたいっていう善意の方は本当に我が首里でもねたくさんいらっしゃると思います。あと首里地域って本当に超沖縄の中では超高齢地域なので、
そうですね、お年寄り多いですよね。
そうそうそうそうそう。なのでまあこれはね石峰でやるのですけど、まあここでできるのはちょっと面白いなというふうにして考えています。
はい、はい、認知症地域づくりシンポジウム、沖縄から市民による認知症と共生する新たな地域づくりを検討する、はい、認知症創作模擬訓練から20年を迎える福岡県大牟田市から学ぶと題して行われます、はい、12月8日金曜日午後3時から、はい、沖縄県総合福祉センター403で行われます、
はい、
でこちらは定員が100名で参加は無料なんですが、無料です、まあ、事前に申し込みお願いしますねってことですね。
今未来ファンドで検索していただけると未来ファンド沖縄のページが出てくると思うので、はい、そこのお知らせに載っております、
はいはい、まあ、そこから申し込みもできるっていうことですね、う
ん、合わせてこの大牟田からは猿渡さんというね、当時今も含めてずっと日常の政策に関わって医療法人の方なんですけど、合わせてですねこの事業自体は休眠預金活用事業というものを使っていて、そこのまあ言ってみると管理職の方がもともと実は厚労省の、役人の方でですね、岡田さんって言うんですけど、岡田さんもその当時の政策作りまさに共生って言葉を入れる時に関わった方がたまたまいらっしゃるということで、はいはい、後半まあそれをもとに地域とか政策のこととしてどう捉えるかということでパネリスト参加してもらいますので、結構立体的な議論になると思います。
広いところからのお話と そ,、ね、はい、その地域の点のお話とということで、それぞれですね、
はい、うん、そうですね、はい、楽しみにしております、
はいはい、皆さん足をお運びください、はい、そして関連してなんですけれども、はい、12月の12日火曜日、はい、午後6時から、うん、ハエバル町の社会福祉協議会で、はい、認知症まちづくり地域円卓会議、うん、in ハエバルが行われるということで、うん、こちらも認知症がテーマですね、
はい、そうなんですよ。さっきの話とちょっとつながってくると思うんですけど、うん、認知症であることがなんか例えば怖い、恥ずかしい、うん、あとなかなか相談できないというような、はい、ことが結構分かってきました、うんうん、意外とそれをカミングアウトするって大変なんだ、近所の人とかにね、
うん、
というところと合わせて専門職の人たちですごいもうハードワークをして頑張っているんですけど、うん、どうもそういう人に限って認知症にそういう人がなった時、あるいはなった時とか家族にそういう人が出た時に、うん、なんか絶望をしているみたいな話って聞くようになったんですよ。親と思って、でさっきの中学生が聞いたら意外と普通の人だったよみたいな話とかを含めて考えるとですね、ひょっとして啓発事業の中でそういうレッテルを貼ったり過度に守るべき守られるべきっていう線を引いてたり、ネガティブな反応になるような啓発ってしてないかなっていうのを一回振り返りたいと思うようになったんですよね。なので啓発事業たくさんやってますよ。多分認知症啓発事業って国でも一番お金をかけてやってるような啓発だと思うんですけど、まあ、そこを少し啓発の歴史とかですね、今どういうことを啓発授業でやっているのかっていうことを 振り返りながらですね、うん、私あるべき啓発とかもうちょっと工夫もできるんじゃないかとかですね、うん、このあたりをちょっと話し合う円卓会議にしてみたいなと思っています。はい、
円卓会議なので、うん、みんなでフラットにお話ししましょうってことですよね。
そうなんです。いろいろな立ち位置のことを今回社会福祉協議会の方が主役というかね、うんうん、論点を出すんですけど、もちろん行政の人とか多分当事者家族とか、うん、あと本当に地域の人とかですね、うん、場合によっては学校とか学者の方とかメディアの方とかいろんな方がこの円卓を囲んでですね、うん、この啓発ってどうあるべきなんだろうっていうのをなんかね当たり前のようにずっと啓発を受けてきたんだけど、そこのギャップをねちょっとみんなで確認してみたいなと思っています。
なるほど、うん、これもまたね大変興味深いですけれど、
はい、
どんな方に、うんまあ、この円卓会議も来ていただきたいですか。
そうですね、特にこれから地域に認知症の人たちが一緒に暮らしていくっていうことによって、うんを考えるとやっぱり自治会を含めた、うんまあ、民生委員の方とかね、うんうん、地域で頑張ってる方になんていうの力づけられるようにしたいなとは思っています。なので、うん、やっぱり住民特にハエバルの住民の方とかあとは地域づくりとか福祉のに関わってらっしゃる方が一緒にね、うん、議論できるといいなと思ってます。
はい、
はい、
この認知症まちづくり地域円卓会議 in ハエバル、はい、12月の12日火曜日午後の6時から、
うんはい、
ハエバル町の社会福祉協議会で開催ということなんですが、こちらも参加無料なんですね。
はい、あそうですそうです、
はい
はい、
でこちらは申し込みは町中研究所ワクワクまで、はい、お願いいたします。
はい、
電話が 098-861-1469、
はい、
861-1469となっています。
はい、また未来ランドのサイトからもご案内できると思いますので、うんはい、そこからフォームクリックしたら申し込みは簡単できると思います。はい、
まあ、私も身内に認知症の方がいて、うんまあ、今はね専門 の,、
はい、
施設に入所して、うん、ちょっとね身の安全とか健康面も安心する、うん、できるようになったんですけれど、うんうんうん、やっぱりそれ以前は、うん、どんどん変わっていく様子を見て、うん、ちょっと悲しくなる時もありましたが、
ねうん、
本人も、うん、なんて言うんでしょうかね変わっていく自分に戸惑ってるんだろうなっていうことを感じることも多々あって、
うんう
ん、なんかこうこっちが受け止められない部分、
うん、
であっち自分自身も受け止められない部分があって学ぶことが多かったなって思いますね。う
ん、これを受容って言ったりするんですけど、うんうん、本人の受容とか周り家族特に家族の受容というのをなんか街がね少し緩和、うん、そのダメージを緩和できるといいなというふうにはいつも考えるんですよね。
うんうん、
だもっと言うといやうちの街に住んでたら認知症になっても全然楽しいとか、困らず生きていける街なんだぜっていうところになるのがまあ言ってみると一番の理想像かなと思って。
そうですね、
うん、
はい、まあ、でもそうすると誰が暮らしても安心安全な街っていう感じかもしれないですね。
うんまはいうん、そうなんですよ。はい、
はい、今日は認知症に関わるシンポジウムと、うんまあ、円卓会議ミーティングですね、お知らせしました。ぜひ皆さん関心を持って参加していただければと思います。
お願いいたします。
ということで、公益財団法人未来ファンド沖縄副代表理事、平東生さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。